준다. 시티 이포메이션
スマイル人権をお届けしていきます。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。広報三段に挟み込まれた人権三段から記事についてお話をいただきます。まず前半の方です。子ども家庭課から山下さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
今回は人権三段の中を開いていただくと2つのテーマがあるようで、後半出てきますヤングケアラー、このお話を今日は山下さんにまずご紹介いただくということで、はい、記事の概要からご紹介ください。
はい、まずヤングケアラーという言葉からなんですけれども、はいはい、法律上の定義ではないんですけれども、はい、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任を負って、うん、本来大人が担うような家族の介護、はい、例えば障害、病気、精神疾患のある保護者や祖父母への介護や、はい、まあ、世話、年下の兄弟のお世話などをすることで、自らの育ちや教育に影響を受けている子どもたちがいること、そしてそのことでさまざまな課題が生じていることを言います、はい、
あの昔の昭和の、ね、はい、あのドラマなどを見てますと、はいはい、あの本当に小学生ぐらいのお子さんも、はい、あのまあ、ついこの間までもしてました、うんうん、NHK の朝の番組、あ、もう1年前かな、うん、おちょやんでしたかしらね、 あの時も小さな弟さんを面倒見ながら、はい、お父さんがお酒を飲んでたの、はい、そういうシーンではありますけども、はい、今ご紹介いただいた、はい、今のこの時代となっては、はい、本来大人が担うようなその子どもさんの成長の度合いに見合わない重い責任という、ここをしっかり捉えておいた方がいいんですね、
は
い
は
い、
そうですね、
なんか昔はそういうこともあったから、はい、もう家族の中で見るのは当たり前と思いがちですけども、で結局それで学校に行けないという課題も生じているという、
そうい
う人たちをヤングケアラーという言葉に今呼んで、いろんな問題も時々テレビでもドキュメントありますね。
そうですね、
はい、
学校に行けなかったり、友達と遊ぶ時間がなかったり、はい、自分がしたいと思っていたクラブ活動ができなかったり、あと宿題などの勉強する時間が作れなかったりするなど、まあ、本来守られるべき子ども自身の権利が侵害されている可能性があると言われています。
これもふっとこう帰り見ると、いやいや親ができないんだったらせめてお兄ちゃんが、うんうん、お姉ちゃんがあなたがってなりがちですけど、はい、それは大人の甘えということになるんですかね。
そうですね、ただ、まあ、子ども自身もやはりこの自分の置かれている状況に気づいていないこともありますし、
ね、そんな気もしますね、
はい、不安や不満を抱えていてもなかなか言い出せなかったりしている現状も明らかになってきました、
やっぱりあの大人から、はい、当たり前よねとか、偉いねとは言いながらも、仕方ないね、する人いないからねって言われたら、あ、そうなのかと思い込むから、なるほどね。
またあの家庭内のデリケートな問題なので、なかなか表面化しにくいという構造もあの言われております。
そうなんですね。この冊子にはあのちょうどあの絵をつけてくださってます。よかったらちょっと一部抜粋してご紹介ください。
はい、ここの紙面には10項目大きく絵を載せさせていただいているんですけれども、
どんな場面かということですね、
障害や病気のある家族に代わって、買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしている。
これがその担えるような年齢だったらいいわけですね、
はい、
例えばこれが本当に小学生の低学年だったりとか、
もしくは大きくっても、結局やはりこう自分のその学業の方に影響が出るほど家事をするなどっていうことにつながっていくかなと思います。
さっきそういうご紹介ありましたね、クラブ活動をしたいと思ってるクラブ活動ができなかったり、友達と遊ぶ時間がなかったりか、そうなんですね、
あとは家族に代わって幼い兄弟のお世話をしたり、と障害や病気のある兄弟のお世話や見守りをしている、と目を離せない家族の見守りや声かけなどの気遣いをしている、日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために通訳をしている、家計を支えるために労働をして障害や病気のある家族を助けている、 とはアルコール、薬物、ギャンブル問題を抱える家族に対応している。がん、難病、精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている、はい、障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている、はい、障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている、はい、などが例として挙げられています、
は
い、
でこれはこの行動自体は、はい、お互いに家族として気遣う範囲ぐらいだったらもう当然ね、はいはいはい、よく一緒になって頑張ってるね、はい、だけど一人に集中したりして、はい、さっきおっしゃった学校に行けなかったり、はい、友達と遊ぶ時間がなかったり、はい、自分がしたいと思っているクラブ活動ができなかったり、はい、宿題などの勉強する時間が作れなかったというところにしわ寄せが行ってたらということになるわけですね、はい、結果として、はい、これはどうしていけばいいんでしょうね。
そうですね、まず文部科学省と厚生労働省が実施した中学生、はいはい、高校生を対象とした調査では、相談も勇気がないとなかなかできないっていう声や、はい、話を聞いてくれることが嬉しい、はい、話を聞く大人が必要、はい、否定はせず話だけ聞いてほしいなど、切実な子どもたちの言葉が公表されています。
そうですか、はい、最後の言葉ちょっと胸にきますね。話を聞く大人が必要、でも否定はしないで話だけ聞いてほしいという、あ、そうなんですね、はい、
このような状況の子どもに対して周りの大人がまず早く気づいて、子どもの思いを聞いて必要な支援につなげて生活の状況を改善することが大切だと言われています。子どもらしく生きる権利を回復し、子どもが自身の持つ能力を最大限発揮できるようにしていくことが私たちに求められています。
あ、そうなんですね。こういうお話を聞く機会ってなかなかないんですけれども、はい、なんか企画はされていらっしゃいますか。
はい、今月27日の土曜日、
はい、
お昼の2時から3時30分、
はい、
まちづくり協同センターの多目的ホールで神原文子さんをお呼びして啓発講座を、はい、開催する予定になっております。
そうですか、
はい、
分かりました。これは何人ぐらいが受講できますか。
はい、定員は30人になっています。
はい、分かりました。申し込みが必要なんでしょうか。
あ、そうですね、ただまた当日来ていただいても、うん、はい、結構です。
大丈夫ですか。はい、分かりました。11月27日の土曜日ですね、はい、場所はキッピーモールになりますね、
はい、
はい、じゃあこちらの方に関心のある方ぜひお出かけいただきたいと思います、はい、ありがとうございました。まずはヤングケアラーのお話を子ども家庭科から山下さんお越しいただいてご紹介くださいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では今度は人権三段の中、前半の方で書いてあります女性に置かれた厳しい環境とか、そのあたりのお話を今度は人権推進課から竹内さんお越しくださってお話をいただきます。先ほどご紹介いただいたヤングケアラーの子どもたち、この講座があります。もう一度ご案内しましょう。11月27日の土曜日、2時から3時30分まで、キッピーモール6階にあります多目的ホール、まちづくり協同センターの多目的ホールになります。お話の内容はその現状と支援における課題、現状と支援における課題、ヤングケアラー気になりながらどんな内容だっただろうと思われる方はぜひ講座の方に、当日でも結構ですからぜひお出かけください。さて、それでは人権推進課から竹内さんお越しくださいました。ここからよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではもう一つのテーマのご紹介ですね、はい、お願いします、
は
い、
今号では女性とシングルマザーと子どもたちの居場所を作っているワッカの代表である、はい、茂木美智子さんにインタビューをしました、
はい、あ、そうなんですね。
ワッカという施設は、はい、生きづらさ困難を抱える女性やシングルマザーとその子どもたちの支援を行っている施設で、2020年6月にはそこをちょっと拡大する形で、はい、ワッカフラットっていう施設を新たにオープンされて、はい、4つの柱を中心に取り組んでいらっしゃいます、
は
い、
あ、そうなんですね。
でその4つの柱のうちの1つが居場所づくり、はい、うん、で2つが相談、
はい、
3つ目が一人親の学習支援、 で4つ目がフードパントリー、食料支援と言われるものですね、はい、フードバンクってよく言われてる、
そうですね、
はい、そこです。でまたちょっと最近移転をされてまして、うん、今ご住所が神戸市の長田区久保町5丁目1の1アスタ国塚3番館108というところで活動されてます。はい、はい、もし何かお困りな方がいらっしゃいましたら、ね、電話番号が078-798-6150、ファックスも同じ番号になっております。
はい、
受付時間が日曜日が火曜日から金曜日の10時から、はい、17時までで、土曜日日曜日は不定期で開催という形で、年末年始は閉鎖されてます。
はい、そうなんですね。
で運営母体としましては、認定 NPO 法人女性と子ども支援センターウィズメット神戸のが運営されてます。
はい、
で取材を進める中で、うん、茂木さんがおっしゃってたのが、はい、もともと単身になったりとか、うん、シングルマザーになった、はい、これも DV が原因でなった人は、はい、緊急避難をするわけで、もともと収入が安定してない、
うん、
それにお家をかけるとともにコロナが、
ね、
蔓延してきたことで、うん、より一層厳しさを増していて、仕事を失ったであるとか、緊急事態宣言で子どもの世話をするために仕事の継続が困難になったとか、これからどうやって生活していっていいのかっていう相談が増えまして、
一番こう末端に来てしまうんですね。
そうですね。で、どうやって支援をしていったらいいのかと悩んだ時に、まずされたこととして、マスクと食料に手紙を添える添えて届ける活動をされた。
すごい、そうなんですね。
これがワッカエール便と言われてまして、
嬉しいですね。
はい、約60世帯に発送されたそうです。
そうですか。
でそれとともに元気かどうかの安否確認も兼ねていらっしゃったと。
はい、
で、連絡が途絶えてた方からも元気にしていますとかいう電話とかメールの返事が届いて、コロナショックで困難な状況に追い詰められてますけども、そういう女性の実際を肌で感じるとともに安否の確認もできたという、それが結局今ご紹介したワッカフラットのスタートにつながったとおっしゃってます。
そうなんですね。じゃあもともと女性とそれから子どもたちということに焦点を当てて活動もしていらっしゃったということですね。
そうですね。
そうなんですね。
コロナ禍での厳しい環境っていうのが記事の中にもありますけども、それが今のお話なんですけども、一番活動のキーワードとしては、つながるっていうことが大事だと。
これはそうですね。はい、
で心を許し話し合える安心安全な空間づくりを心がけておられて、交流を介して、利用者同士がつながってお互いの悩みを共有していく、ちょっとでも心のハードルが高くならないように、絵本カフェであるとか読書会、サロンとか、遊び心のあふれる交流できるさまざまなメニューを考えていらっしゃると。でその中で買い物のついでに寄ったよとか、お茶でも飲んでいきなよみたいなささやかな会話から、実はこんなことがあってねっていう悩みを打ち明けるタイミングになって、自分のことを安心して話していいんだって感じてもらえる場を作りたい、あなたのために時間を作るから聞かせてっていう相談につながるような支援活動を心がけてるそうです。
確かにこう、相談窓口ですって言われてしまうと、なかなかそこに行くのに、このぐらいの程度で言ったらいけないねと思って我慢してしまうけど、今おっしゃったように絵本カフェとか読書会とか サロンとか開いてくださるとちょっと寄ってみようかなって。
そうですね、
寄った時にお顔見知りになってるお友達だったり、はい、その職員の方と世間話をしてね、ちょっとこう自分の心の中が言える雰囲気になるかもしれませんもんね、
はい、
なるほどね、はい、つながる場を作られた。
そうですね、
はい、
でまあ、フラットでは一人親家庭の子どもたちの学習支援もされてまして、うん、あ、はい、で先に触れていました相談者の中にも、はい、ヤングケアラーの問題を抱えている介護家庭もあると。あ、であるご家庭では相談者の母親が、うん、まあ、病気で家事とか育児がすることもできずに、はい、その代わりに中学生の子どもが夜遅くまで小さな兄弟のおむつ替えとかして、うん、朝が結局夜遅くなるんで、はいはい、起きれなくて、まあ、欠席が続いて、まあ、欠席が続くということはやっぱり勉強にもついていけなくなってしまう。で、まあ、悪循環で学校行けないっていう状況がつながっていくので、うん、はい、そういうお子さんに対しての学習支援を行って、
あ、そうなんですね。は
い、で、まあ、一見お母さんを助けてあげて偉いねって子供がね、う
ん、なんかね、そんな感じをしますけど、
褒められてしまったりするんだけども、はい、ともすればそれが子どもの学ぶ権利を失って普通に遊ぶ権利、いろいろ子どもらしく生きる権利っていうものが全部見失われていって、決して偉いんじゃなくて、はい、そうせざるを得ない状況にあるということをちゃんと分かってあげてほしいなと、はい、で、まあ、孤独とか孤立を感じている方へのメッセージとしては、うん、はい、誰かとつながってさえいれば、うん、必ず将来は開けるので、決して、まあ、今の現状は辛いけれど、うん、今一時なんだと、誰かとつながるほんのきっかけがあれば、うん、勇気があれば、まあ、変わるので、うん、まあ、私たちはこれからも一人一人に丁寧に寄り添いながら、うん、伴走支援をしていきたいとおっしゃってます。
あ、そうなんですね。誰かとつながってさえいれば必ず未来は切り開く道があるっていうのも、はい、なんかちょっと希望がありますね。
そうですね、
はい、そのつながる場所として、今回ご紹介いただいた、ワッカフラット、
はい、
お電話番号もう一度ご紹介していいですか、はい、いただいたのにあります。皆さんも先ほどもご紹介した広報サンダの真ん中に入っている人権サンダ、この表紙に出てますからね、ぜひご覧くださいね。ではちょっとメモのご用意よろしいでしょうか。神戸の方です。078-798-6150、078-798-6150。本当に一人じゃないっていうすごい素敵な笑顔の頼もしいご相談者というね、そんなお写真出てますのでね、
はい、
はい、よろしくお願いします。この中にはまだまだその他講座のご案内とかもありますから、ご紹介ください。
はい、まずその三田市の相談窓口もございまして、
そうですね、
すいません、女性のための相談、先ほど子どものための相談は、はい、
ね、
ご紹介はさせてもらったかなと思うので、
はいはい、
女性のための相談をご紹介します。
はい、お願いします、
は
い。
夫婦関係とか子育てであるとか親子関係であるとか、うん、人間関係など女性が抱える悩みを女性の相談員がサポートします、はい、何でも結構です。はい、ご相談ください。電話番号が 079-563-8000、 予約制となってます、
はい、ということは、はい、ここでまず予約を取ればいいんですか。
そうですね、
電話をして。
はい、
あ、分かりました、
はい、受付が月から金までとなっておりまして、第2第4土曜日も申し込み受付してます、
はい、
で電話番、あ、ごめんなさい、時間が10時から17時30分までで、はい、年末年始は除きます、はい、そう、面談の相談も受け付けてまして、電話相談も受け付けております、
はい、
1回50分という形になります、
は
い、
まあ、十分かもしれません。なかなか十分とは言えないけど、50分があれば少しは本音がね、はい、
そうですね、
お話できるかもしれませんね、はい、分かりました。
で、その他講座のご案内をさせていただきます。
はいはい、お願いします。
はい、一つ目が弥生地域部会が実施します。11月14日日曜日の2時からあります。人権トークショーと福話術、
はい、
副題としまして、みんなで育もう地域の輪と絆 という形で、はい、第1部がアスナロ腹話術サークルニコニコさんの、
はい、活動されてますね、
はい、そうですね、はい、で第2部が3時からになるんですけども、河合美智子さん、はい、峰村純一さんの人権トークショーとなってます、はい、河合美智子さんは、
ね、女優さんですよね、
うん、女優さんです、はいはい、二人っ子に出演されてた、はい、女優さんでオーロラテルコさんとして活動されてて、うん、夫婦道で紅白歌合戦にも出場されてます。で、まあ、映画のリハーサル見学中に脳出血で発症されて、でその後脳出血を発症して感じたことをテーマに講演活動をされておりまして、はいはい、その辺の内容が講座に盛り込まれるのではないかなとは思っております、はい、でもう一つがですね、はい、先ほど一つ目はヤングケアラーの方はそうご紹介させていただいたので、次が翌日の11月28日土曜日に開催されます、はい、犯罪被害者支援について私たちにできること、これは犯罪被害に実際に遭われた方の、ご自身の悲しみであるとか、うん、ま、こういうことで犯罪被害っていうのにならないように関係機関と連携して、ま、取り組まれてまして、それの辺が、うん、ま、講座の内容になるかなと思ってます。で、講談が犯罪被害者支援についてということで、私たちが知ること考えることということで、うん、兵庫被害者支援センター、実際こちらは支援される方、去年、はい、2年前かな、ハニー FM さんにも出演していただいたと思うんですけど、はい、遠藤恵里奈さん、はい、はい、この方の講演です、で、まあ、この方は平成17年から兵庫被害者支援センターで犯罪被害に関する相談とか、うん、被害者の心のケアについて支援を行ってらっしゃいます、うん、はいはい、ぜひまだ申し込みが少ない状況ですので、
そうなんですね、
はい、申し込みいただいてご参加いただければと思います。
いろんな支援があるっていうことはね、いろいろこうお伺いして、はい、昨日も三田警察オンラインで警察 の、はい、副署長からお話をいただいて、とにかく心のケアを受け止めてもらえる方、
はい、
それをいらっしゃるってことを聞くだけでもちょっと安心できるの で、ね、ご自身に関係なくても、うん、周りの方でそういう方があった時にちょっとそういうことあるよっていう知識のためにも、ね、お話を聞く機会があればいいですね、
はいはい、で最後に人権週間に行われます人権と共生社会を考える市民の集いについてご紹介させていただきます、はい、毎年対面開催ということでさせていただいてたんですけれども、はい、ちょっとコロナの情勢が見えないということで、うん、収録録画配信ということで YouTube 配信を考えております、はい、期間限定になりまして、はい、12月4日土曜日から19日日曜日までという形での期間限定配信になります、はい、で、プログラムとしましては人権兵庫ポスターの優秀賞作品 の受賞の様子を お伝えするとともに、はい、ラブピースの4コマ漫画の特選表彰の様子をご紹介させていただくとともに、はい、あと小中学生による人権作文の発表を、
はいはい、
これは動画の方で直接お読みいただくような形になります、はい、で、あと人権講演としまして、はい、今年は LGBTQ の問題で講師の先生をご依頼しておりまして、はい、女らしく男らしくよりも自分らしく生きる多様な性のあり方についてということで、はい、清水博人さんにご依頼をして講演を行っていただきます、はい、でこの方は1985年のお生まれで兵庫県神戸市に長女として誕生したけども、はい、小さい時からご自身の性別に違和感を抱えながら幼少期を過ごされて、うん、18歳の時に性同一性障害と診断されて、はい、自分らしく生きていくことを決断、うん、で21歳の時に海外で手術を行って帰国後裁判所で戸籍を変更されて、はい、2012年にご結婚されてます、うん、現在2児のお父さんでいらっしゃって、はい、で全国 の学校であるとか企業であるとか PTA などで講演会の講師として活躍中です、うん、 はい、でこの集いの申し込みは事前申し込みとなっておりますの で、
そうなんですね、
11月26日までにお申し込みください、はい、そうしましたら12月2日ぐらいまでにはご自身の申し込みの際の E メール宛てにまた、うん、URL を、はい、送らせていただくというような形になります、はい、
じゃあお申し込みになられたら、はい、この YouTube が見られるようにアドレスも教えていただけるということですね、
はい、そうですね、はい、誰でも見れるような形では今回、開催しませんので、ね、お申し込みが必須となります。
はい、わかりました。
お申し込みの締め切りは11月26日6日金曜日、はい、で URL の配信は12月の2日までに送信させていただきますが、はい、届かないとか言ったことがあれば、ね、4日より前にこちらの方までおっしゃっていただければと思います、
はい、じゃあお問い合わせ先お願いします、はいはい、
人権推進課になります。電話番号が 079-559-5148、 ファックス番号が079-562-1294 です。
はい、わかりました。その他にもいつものような相談もちゃんとしてらっしゃるので、今のところにちょっとお電話いただいて、はい、ね、こんな話はどうしたらいいですかってご相談もいいですね。
はい、
わ、はい、かりました。ありがとうございます。後半は人権推進課から竹内さんお越しくださって、今回の人権サンダから前半の話題、コロナ禍での女性の厳しい環境から始まっているこの記事の解説をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は12月9日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。